秋といえばやっぱり食欲の秋ですね。
夕飯にサンマあるとご飯進みますからね。
せやな、落語でも言うてるもんな、サンマは豊洲に限るって。
石原慎太郎か。
味噌の落語研究会。
さあ始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
初期の極道南斗です。
そして本日はゲストに春風亭よしこうさんをお迎えしております。こんばんは。
はい、東京から来ました春風亭よしこうでございます。
いやー、
わざ
わざ。いやー、すごいね。
いやいやいや、
東京からわざわざね、先週落語末終わって、
新幹線で
乗って、
あれ大変ですね。
ありがとうございますよ、本当に、
ね、ありがたいですね、本当に
ありがたい話ですよ。いやでもやっぱりそのよしこうさんのようにね、東京からもうどんどん攻めてきますね、大阪にも。
侵略されてますね、我々も。
どうですか大阪は。
いや大阪でも居心地いいですね、やっぱりね。
居心地いい。
で東京にいらんないわけがあるわけ
じゃないですなんかありそう、なんかさあそういうわけでございまして、質問をいただいております。
あ、そうですか、質問。
はい、みたらし団子みさん、ありがとうございます。
あ、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
落語家や講談師というお声を使う職業について、どのように自分の声、例えばなんとさんが枕で話題にしてたんですね、
はい、
自分が聞こえていた声と実際の声のギャップがあると、
はい、
これに、まあ、どう向き合ってこられたのか、自分たちの職業の中で持つ声についてのこだわり価値観はありますかと、こういう質問でございます。
私ね、そう以前言いましたけども、はい、言うたら自分の声をテープで撮ったりして改めて聞くと、もう自分の思ってるのと全然違う声が出てきて、ものすごい、だから僕個人としては嫌ですね、すごいショックやったんですね、あの時。だから未だにだから慣れない部分があるので、なんかその辺どう向き合ってるかと言われてもね、ちゃんと向き合ってない部分もありますよね。
ちなみにですよ、ちなみにガチで聞きますけど、自分の講座は録音してますか。
してないです。しません。してません。
いやもう絶対せなあかんで、ほんまし
たことありますけども。
いやいや、したことありませんけど、毎回せなあかんで、
やりません。ほんまに。
いや、やりません。いや、しなさい。
やりません。
やりなさい。
やりません。
やれ
やらへん。いやです。
でこれ、これでも自分あれやで、僕はの上手くなりたくないって言ってるのと一緒やで。それ
関係ないです。それ
いや関係あります。
人個人の意見です。
いや違います。これはもうあの我々も芸界のその総意です。
稽古でやればいいんです。そういうことは。
いやそういうことを稽古でやっても、自分の声を、自分の声が気持ち悪いって言ってる時点で君ダメやわ。ちゃんと録音したやつを
聞いてね。いや聞いて、
こんなとこで変な癖がついてるわとかって、やっぱ第三者の目でないと分かんないもん、それ。後で聞いてみないと。
僕はもう聞いて、もう自分下手くそって、もうそれしかもう頭残らないんで、もうダメです。
それただのコンプレックスってやつだよ、それ。
もうだからな、もうどんだけ聞いても結局自分でもう総合的にもう自分あかんわんって思うから。
それちょっと、それダメです。それちょっとあの自分あの自尊心が低いっていう、なんかそういう別の問題になってくる、それだけが。
思わないじゃないですか、自分の喋ってる。ほな改めて自分大好きみたいじゃないですか。テレビ出てる自分の姿もう一回録画して改めて見て、まあ、研究するんやったらまだいいですよね。
研究やねんって。僕らは常に研究せなあかんねんって。
研究はしてますよ、もちろん。
いやでもそれは普段の稽古っていうのは全然舞台と違うから、
かっ
やっぱいざ舞台で上がって自分がどんな風に喋ってるかとか、ここで受けたかとか、そういうのは録音して聞かないとわからない。
まあ、人に言われたらいいじゃないですか。だからそれも自分でどうこう
言
うね。
人ってみんなそんな言ってくれへんやん。
お兄さんよく言うじゃないですか僕に。
だから俺はだってあなたがそう僕が言わないと気付いてくれんから言うんやん、
うん、それはそれでいいですけどね。だからそれは別に受け入れる。
僕は君になんかそのあれやん、さあその枕でお客さんが受けたと一緒になんか自分もつられて笑うんはやめた方がいいでって言ったら、なんか俺が逆に聖女に怒られたんや。お前自分も笑ってるやないかっつって。
そういうことですよ。
いやなんでやねん。
わかりますか。
わからへんよそんな。
いやお兄さんに意見は、いやでも役に立つ部分は結構ありましたね、うん、言われてる時はね、結構もうこいつ殺したのかというところ
で。そうでも、ね、でもね、俺結構ずっと思ってたけど、最近やで言い出したんだって。もう長いから付き合い、
まあね、
もう言うてもええかなと思って。
いやでも そう考えたらありがたいですよ逆にね、うん、遠慮なしに言ってくれるのは。
ただでも俺から言うんじゃなくて、自分で録音して毎回録音して読んで時間とかも測ってやったら格段と上手くなるよ。これもうほんま僕味噌落始めてから、味噌落で録音してるのを聞くようになってから、やっぱ格段と変わったもん自分落語が。
あ、よかったね。
よかったですねって一言やな、ね、ほんま。
ね、 努力はしないとやっぱりそれ
なりに。いや絶対聞いた方がいいと思います、本当に。よしこさんなんかどうですか。
そうそう、自分のやった講座っていうか、まあ、あの CD ね、自分のオタク落語の CD、落語物の CD を出してるんで、うん、それを音チェックとかでやっぱ逆にもう稽古したやつを聞く以上に何十回もやっぱ外に出すもんなんで、うん、聞いたりとかして、うわなんかその上手い下手とかいうよりね、滑舌が悪いなと思ってる。
滑舌は悪いのはでも録音して聞いたらみんなそう思うらしいですよ。もう僕もほんま悪いなっていつも思ってるし、だから滑舌に関してで、しかも時によってちゃうでしょ。噛む時ってほんま噛むでしょ。
そうですね、うん、しかも前に噛まなかったとことかでもね、なんか噛むし、どうあとどうしても言えない言葉あります
か。あるあるあるあるあるある。
だから言えないことを変えますもん。だからこれ言えないんだと思って。
そうだから、あのこれ言えないっていう時はあの言葉変えるでしょ。うん、でもこれは難しいんやけども、僕らって古典落語って稽古つける時に結構がっつり覚えるから変えにくいね。ほんで、
あそのまんまの教えられた通りに結構覚える部分も、
そう、
ね、ここ変えたあかん部分も、ね、
片棒っていう落語があってね、で、おとっつぁんの家督をしのぐためにも、うん、おとっつぁんが亡くなった時のことをみんなでプレゼンするんだけど、兄弟3人 で長男がおとっつぁんは大阪で一の金持ちやと、金満家やと、はい、伊勢屋神戸は大阪一二というのは金満家となっておりますので、お父さんの家督を忍ぶためにもしめやかな中にも盛大に葬儀を取り行いますっていう、これが言われね。これしめやかな中に、 しめなかな中になんねこいつも。
いやいや言いにくそうですね結構、
うん、これが言われへんね。もう毎回これ鬼門やねんな、
うん、作業言いにくいですね結構。
作業言いにくいな、さ、ね、しすせそ、
さしすせそって言いにくいですね結構、
うん、ああ差し水素言いにくいな確かに。
でしょ、うん、ねえ、しめやかな中に、
しめやかな中にも盛大にやらせていただきます。
盛大にやらせてもらいます。しめやかな中に、
しめやかな、やかと中が重なってるのがまた言いづらいんじゃない
ですか。そうそうそう、これ言いにくい。これ
しめやかな中にも盛大にやら
せ て, てる。あ
僕結構
さすが講談師。
ああいいですね、僕やろうかな。
やりやん
片棒担ぎます。
片棒担いでくれんの。あじゃあこれ今度あのみそらく芝居でやろうか片棒。
なあ、またやりたいですねお芝居、ね、
やりたいな片棒、なあ、でも声に関してはだからもうどうしようもないもんね別に。ギャップがある言われても、
うん、まあね、よっぽどもうほんまにひどくて手術するとかいうね、また違いますからね。
それ
また
僕でも子供の時にあの声変わり前後ぐらいで、はい、なんかその小学校高学年ですかね、なんか委員会かなんかのビデオを撮って、それで初めて自分の声聞いたんですよ第三者的に。したらえこんな声になっちゃってるのっていうのがショックで、そこから抵抗したんですね声変わり。
声変わり抵抗する
クラスの歌とかでも女子にソプラノに混ざって高いようで歌うような感じになったらなんかこういう声になりました。なんか変なって言っちゃったんですけど、
吉光さんのお姉さん、妹さん、
妹さん、
はい、私何回かお会いさせてもらったんですけど、はい、ものすごい綺麗な声してありますよね。
あそうですか、
うん、僕大好きよね妹さんの声、あの平愛理みたいな感じの声なんですけど、
全然妹の声をそういう風に意識して聞いたことない、ね、
そういう風に
意識されても困りますけど、
ね、確かに。
いやでも本当におすすめですよ、いっぺんあの、はい、吉子さんの妹さんの、あの声だけでもまたちょっと
今度こっそり録音してきます、
はい、
対談して
声だけですか、
ま、お顔も綺麗なんです。だからこの顔からどうしてこの妹なんかな
って、僕から生まれたわけじゃ
ない。そりゃそう、そりゃそう、
分岐してるんで。
分岐してますから、
分岐ね。いやなかなか本当にお会いし、またあのまたあれ呼んでくださいよ、あの
バンブー
やってるんですよ、まだ、
やってます、
あれもいいですよ、バンブー寄せて、あの吉子さんのお宅に泊めていただけるんですけど、その前にあの吉子さんの、まあ、その親類の方がやってるお店があって、はい、そうバーで、
あバーで、
うん、そうなんです
よ、いいですね、
いいでしょう、バーで落語会っておしゃれですよ、
おしゃれですね、ほんまに、
しかもね9時、結構遅い時間からお客さん来られるんですよ、
うん、9時半スタートぐらいですかね、
あ結構遅いですね、だいぶ、普通では。
まあねやっぱりでもね、まあ、味噌楽も7時半にやってるけど、
はい、
なかなか普通の人ってそんな6時半開演とかで来られへんねんって、
う
ん、
まあね仕事の人はどうしても、
いやもうほんまにね、6時半に来れる人ってよっぽどなんかね、いい仕事だからホワイトカラーよほんま、
あ
普通の人は前だだから6時半に来ようと思ったらもうその日だけちょっと、まあ、早退ではないけどもめっちゃなんかいろいろ早く終わらして、うん、今日は落語会行くぞって言ってもう上司から今日に限ってなんか来たら嫌やなみたいな、あ来んかったらラッキーよっていうような感じ、
残業さえなければ、
そうそうそう、だよう、そうだよう、こちらに会員来ない人はもう感じ、もう今日は残念やったわみたいな人結構いるやんか、行くよって予約してて来へん人とかって、うんうん、
はい、
だから僕らからしたら行くよって予約しとったらなんで来へんねんみたいな気悪いけども、でもそういう事情があんのよ、
う
ん、
そうしょうがないですよ
ね、
ロコシャーもそうですよ、平日の昼間に普通に2つ目の会とかね、東京だったら
やってるやってる
人とかって
やってますね、
何してる人なんだ
ろうと思って、
いやいやほんまね、常々で、それが
神田連雀亭とかね、
神田連雀亭とかに、うん、ちゃんと働いてそうな人で、
うん、
だから来たりするんで、うん、何なんだろうっていうのが、
うん、いやでもそれはだから本当にいい、たまたまその日が休みやったか、いわゆるそのもう、リターンっていうんですか、リタイア、
ああ
リタイアね、リタイアしたおかしいね、
そういうお年の人は分かるんですけど、うん、そうじゃない、ね、普通に働いてるらしい人がなんか来てるのが、
あそれ知ってる、
はい、
それ外回り行くよって言ってちょっとそういうお店に行く人らと一緒じゃん、
あ多分 そ, あそういうことで営業とかで、
そうそうそうそう、外回りの合間に寄せに行く、おしゃれ、
そういう人たち
行きやな東京、
じゃあそういう人をお客さんに捕まえればいいんじゃないですかね、
うん、
なんかそのままいつでも来れるから、自分の行きたい時に
ますます日本の生産性がなくなりますね、うん、そうしたらもうい
やもうなくなった方がええって、ちょっと働きすぎやって日本ほんま、
僕らが逆に働かなかすぎなんですよ、多分
もうなんか NHK の朝ドラとかごちそうさんとか見てたらさ、もしこのまま戦争起こらんかったら日本ってもうなんかすごく文化的に豊かで、今ほどなんかこうなんていうの、生産性を求める国じゃない、なんかもっとほんわかしたいい文化的 なんか国になってるんちゃうかなって思わへん、
うん、あ分かります、それは分かります、
うん、
ええ、
まあまあそんな話突っ込まんほうがいいけどさまあまあいやでもね
結構ね遅い時間の方がありがたい人は多いですね、
そ
う
そ
う、うん、
それでね、まあ、その遅い時間の方がいいんちゃうかっていうことで、うん、実はまあもともと東京では新宿で水路亭で、
はい、
毎週土曜日でしたっけ、
土曜日です
ね、深夜寄せっていう9時半開演で、あれは4人出るんですかね、
4人
ね、で芸協の時はもう芸協、
はい、
楽協の時は楽協、うん、でそれから、まあ、よしこさんがやってる今度私が出るごはで深夜っていうの、その 3、まあ、3パターンあるんですよね今、
そうですね、
でごはで深夜は金曜日なんですよね、
2ヶ月に1回
金曜日、
各月の奇数月の第4金曜ですか、最終金曜日、
あれでも結構お客さん入ってるでしょ、
あれはですね、それ前は、おととし、3年前かな、は4波だったんですけど、
はいはいはい、
東京の4協会だけだったんですけども、ちょっとお客さんが、やっぱ普通の深夜寄席は200人とか来るんですけど、うん、毎週の。
そんなに200人
?200 っていうかね、ここ最近は250が最低限になってきましたね。
最低限で
最低で250とかなって。
ちょっと待ってくださいよ、夜6時半に新宿水路で250人最低、うーわやでこれ、
うわ
ほんま、
うわ沖縄
恋人と呼び合えるや
つ、沖縄住んでます、うわ、
なんで知ってんの、うわファンなの、
うわ自宅が火事になって何回やって、その話いいんですよ、だから、
あそうですね、はい、
なんでそれ変な空気だ
ねいやちょっと待ってください、マジで250人、
そうなんですよ、はあ、それはまあいや毎週やってるんで、もう要はそれが当たり前にはなったんです、
お値段いくらでしたっけ、
500円です、
ワンコイン、
毎週のは土曜日、
安い、安いな、
4波で深夜っていうのを特別で別で始めて、でそれがちょっとずつその2ヶ月に1回しかしてない、定着しないんですよ、やってるって分かってたらまだ来たかもしれないですけど、はいはい、なんでちょっと20人とかね、そういう時もあったりなんかして、ちょっと手こ入れということで、向こうでね、東京でやってます、桂三四郎兄さん、
三四郎兄さんね、もうめちゃめちゃ大活躍してますよ、
ちょっと混ぜてくれないかという話になって、こっちもね渡りに船だったんで、あじゃあご飯にしましょうと、
渡りに、
ね、いうことで、
うん、
でリニューアルしてご飯ということにしたら、あ割と100が、うん、あ結構アベレージぐらいになって、
はあ、素晴らしいでしょ、
うん、
いや
ねえ、うん、新宿末広亭ってあれですよね、新宿 西側でしたっけ、あれ東側、
ですね、東側大日どっちだろう、
まあでもとにかくすごい繁華なとこですよ ね、もう居酒屋がいっぱいあって、はい、サラリーマンの人らにしてもなんか若い学生にしてもあの辺でようたまってますよ、うん、なんかの打ち上げ終わってなんかわーとかっつって、
常に人が通ってます、
そうそうそうそうそう、さあそれでですよ、我が上方落語も、うん、上方落語協会も天満天神繁盛亭で、
はい、
先日から深夜寄せを始めました、
始まったね、
始まりました、10月から、
はい、
10月からあ火曜日です、しかも
火曜日でした、
火曜日、
はい、各週火曜日、10月11日10月25日11月8日11月22日12月13日12月27日の6日間のスケジュールが決まってまして、出演者は3人です、
はい、
3人で東京はワンコインですよね、
はい、
こっちは1000円なんですよ、で東京は
お囃子は
ないですね。
ないテープ、
はい、
CD、 こっちは生なんですよ。
ああ生で、
まあだからお囃子生な分ね、
うん、
ちょっとまあ大阪の方が華やかですよ、まあ、演者少ないですけど、うん、ハメモンマンのネタも出ますよっていうことで、まあ当日1000円なんですよ。
始まってるんですね。もうこれ
は始まってました。
11月
ただまあ1回目2回目もそこそこお客さん入ってますけど、全然東京の新幹線ではまあかなりレベルではないですね。
浸透するまでね、まあ、もうちょっと
だから火曜日という日にした理由ですよね。
理由があるんですかこれまた。
でこれもね前から深夜寄せ、始めますっていうことでなんかそういう空気はあったんですよ。なんか上方落語協会の場合は若手育成委員会みたいなのがあって、はい、そこそこベテ、まあ、そこであるかなりベテランの師匠らがメンバーになってて、でその人の中でちょっと大阪もじゃ あの若手盛り上げるために深夜寄せやろうかっていう話やって、
うん、
でまあ天満天神繁盛亭の場合はちょっとあの結構あの夜独演会とかがあって時間が押す時があるんで、寄せと普通の寄せと違うんで、まあ、9時半ぴったしに始めるのはちょっと厳しいということで、うん、9時45分開演だったんですよ。で、まあ、繁盛亭の前っていうのはあの、まあ、商店街がもう夜やってないんでほとんど
結構閉まるの早いです
かね。すっごい静かな
商店街のところ、
静かなところですね、確かに人はいるかもしれないんですけどその前に溜まってるってことはない、だから、まあ、平日の夜なんていうのはシーンとしてるわけですよね。で、まあ、じゃあ9時45分にじゃあどんなお客さんが来るかって言った時に、まあ、せめて週末かなって思ってたんですけども、週末になるといよいよなんかもうその辺に人いないんじゃないかっていう意見もあって、
うんうん、あそういうもんですかね、
うん、ってなったら平日に出張に来てるあの辺結構ビジネスホテル街なんですね。でビジネスホテルって今どこもパンパンなんですよ。まあ、もちろん、爆買いとかで、ね、あちらのアジア系の方もいっぱい来てるからっていうのもあるんですが、まあ、それにしても結構人多いと、
はい、
旅行者それからビジネスの人が、だからそういうホテルに泊まってる人たちをターゲットにしようということでホテルにチラシとか巻いてるんですって。
へ、
だからそういう人たちが来るんじゃないかっていうことやったんですけども、まあ、一応その、行ったお客さんから聞いた話やと第1夜第2夜ともにもともとパイである落語ファンがほとんどと、あとまあなんかちょっとニュースで見たとか、一応記者会見して新聞に載ったんですよ。でそれを見てきた新規の人とういう感じのちょっといつもと違う空気の落語会、完全にご新規とマニアみたいな、
ちょっと意外な気がしますけどね。なんかもうちょっとそれこそ若い女性とか来るんかなとなんか思ったんですけども、そうでもないんですかね今のところは。
まあね、1回目はね桂大庭さんというちょっとなんかイケメンの落語家が出てはったし、うん、2日目2回目も桂三四郎兄さんが出てるんで、うん、若い人も結構いてたんですけども、あ、まあ、でもまあ100は超えてないみたいですね。でもまあそこそこ入ってます。80、90とか80ぐらい入ってた、まあ、
結構、
ただまあその も本来当てにしてたその旅行者ってのは、まあ、あんま今とかあんまり来てないみたいなね、うん、でまあこれも、まあ、まあ大阪で深夜寄せやるんやったらいつも僕思うんですけど、まあ、繁盛亭っていう寄せでやるんやったら、まあ、これはもう、ね、繁盛亭しかないんですけども、
うん、
やっぱりもう梅田の、ね、東通り商店街とかそれこ その新宿聖堂があるような状況のところで、ね、うん、
人がいっぱい通ってるところ
じゃないと。そうそうそうそう、でね、新宿聖堂亭なんて僕この間出た時ね、去年出してもらった時も、はい、あれだけもうずっとあそこにあるもんでも、これ何、これ寄せやって落語やってるみたいな人いっぱいおったもん、まだそんな人東京にいてんねやみたいな。
そうだ、やっぱりあの辺通ってたとしても常に同じ道通るわけじゃないですか、ね、例えば飲み歩いてても、
そう、ほんでなんか並んでる並んでるって、うん、並んでるんですよ新宿セレクトの前をずらーっとにぎやかなとこで、しかもねあの時雨降ったらみんな傘さして並んでるからこの列なんやみたいな感じなんで、
はい、
そうそうそう、でみんな誰が出るんですかっていうんですよね。
お、
誰が出るんですかって言って説明できるほどの人は出ないんですけど、いわゆる笑点メンバーとかね、篠介師匠とか鶴瓶師匠とかそういうレベルの人は出ないので説明しづらいんですけど、じゃあなんで知らないけどこんな並んでるんですかっていう感じになるんですよね。
そうなんですね、
人っていうのはね、でも行列を見るとなんか自分も並びたくなるという、
そんなに面白いんだったら見てみようみたいな感じで、あとはこっちはそのパフォーマンスを出せるかどうかっていうところもあるんですけど、
まあ、立地条件は天満宮さんのもう真横っていうことでもうすごくいい場所なんですけどもね、天満宮さんももう6時ぐらいで閉まるんで、もうだから中通り抜けできないし、さあそうなった時にですよ、でまあなんでしょうね、だ僕はこの火曜日でこの時間でやっていて、まあ、とりあえず今年6回やりますけども、これまあうまい、まあ、ちょっと厳しいんちゃうかなって思うんですけど、まあ、まあでもぜひね、本当に噺家グランプリって大阪でね、天満天神繁盛亭で今賞レースやってるんですけど、まあ、それの決勝に残ったファイナリスト、を中心にメンバー組んでますんで、 まあ、面白いことは間違いないと思います、う
ん、
はい。
東京のでも深夜寄席も昔はこんな入んなかったんですよ、うん、で50人とか入ればいい方とかで、うん、翔太師匠とかが出て100人とか、うん、もうそういうレベルとかだったらしいんですよ。それがある時を境にボッとなんか200とか行くようになったっていうのがあるんで、やっぱその宣伝の何かきっかけが何かあればそこで広く、
そう
だ
ね、
一回面白いと思ってもらえばそれ常連さんになってくれるっていう
でしょ。もう芸協がさ、すでにさ、その正解を出してくれてんねんから、こうしたら売れるっていう、なんで真似したいんだな、ほんま。
とにかくね、やっぱり何かがきっかけで、そうそうそうそう、やっぱ集客っていうのが変わってきますから、このみその農会もね、もうある時突然パッと来るきっかけさえつかめば、うん、もっと来るはずなんですよ。
だからまあいつへ
寄せもね、我々も、うん、
やっぱりその最初はだから集客できるスターをまあ入れていただいて、ただまあ、あの本当に関西の土壌でスターが出たら、はい、全部スターに持ってかれて、あんまりなんかなんて形にならんっていう、うん、東京の場合はなんかある程度土壌があるから、スターが出てそこに若手の人気のある人が出てそれが釣られて売れるっていうことがね、ただなかなかこっちでは難しい感じもしますね。
そうですか、
うん、まあまあちょっととりあえず、私はですね12月の13日第5夜、桂小梅さん、そして小福亭ベベニーさんで私と、出演しますんで、夜9時45分天満天神繁盛で料金は1000円でございます。
僕の入門した日の2日前ですねこれ、
一応手売りチケットがございますんで、ツイッターの方で私の方に言っていただければ、ね、用意しますんで、極道なんとさんの誕生日の2日後に、誕生日
違います、入門した日全然話聞いてん話聞いてんやん、全部
宣伝させてくれよお前も。
僕の誕生日の次の日でしょ
それの方が大事ですよ、
確かに、極道なんとさんが入門した2日後で
2日前です
春風
亭、2日後2日前
です、2日前で春風亭よしこさんの誕生日の次の日の12月13日に、うん、ややこしいなもうか結局なんか分からなってまうからもう
13日、
天満天神繁盛亭いつや寄せ、
はい、
いつやというのは、まあ、そのこの時間帯のことを言うそうでございますね。
あ、こう大津の大津ですね、こう感じで書いたら、はい、最初大津や寄せか、はい、
ね、大津やになったら困りますからね、もうちょっと
びっくりしたね、
いつや寄せでございますね。まあ、ベベアニさんもね東京で活躍されてる、ね、大人気の、もうここいいですよ、12月13日ぜひ、1000円で3席たっぷり聞いていただけますんで、うん、ぜひ来ていただきたいと思います。じゃあ次回の告知お願いします。
はい、次回第32回のみその落語研究会は11月17日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベネツルにて開催いたします。ゲストは桂米木さんでございます。
はい、
はい、料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円、いずれもワンドリンク込みとなります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-lakugo.com info@misono-lakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見ご感想ご質問番組へのご要望作ってほしいグッズの案も受け付けております。メールアドレスは info@misono-lakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、それからですね、11月23日、13時から東京の阿佐ヶ谷で、アニメ座で春風亭よしこ古典落語の会、はい、ございます。私ゲスト桂咲之助ゲストで1時から出ますので、はい、詳しくは、まあ、よしこさんのツイッターをご覧ください。そして今も申しました陳夜寄せ、先ほど申しましたのは上方の方でございまして、うん、11月25日、はい、新宿末広亭にて5波で深夜、はい、9時半開演でございます。500円で、
1000円です。
こちら1000円、はい、はい、5波で深夜は1000円です。その代わり5人出ます、うん、私とあと立川流円楽一門、それから落語協会芸術落語芸術協会の、4方と私とで5人出ますんで、こちらも東京の方ぜひ、新宿末広亭にお越しくださいね。私これであの今年あの関西と東京の深夜寄せ制覇ですよこれ。
あ、おめでとうございます。
2巻です。ありがとうございます、はい、
もう死んでもいいですね。
もう死ぬかやんのはい、もうそういうわけでございまして、
すいません、
謝っても
すいませんで
した。謝れよ、
もう二度と言いません。
はい、もうということでございまして、本日のみそら語研究会ポッドキャストこれにてお開き、また次回もお聞きください。お相手は桂咲之助と
角度なんとと
春風亭よしこでした。
よしこさんどうもありがとう。
ありがとうございました。